You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き社会福祉法人ミッションからしたね理事長の坂岡隆さんと奥様で副理事長の坂岡めぐみさんです。ミッションからしたねは精神に障害のある方々の社会復帰と社会参加の促進、地域生活支援を目的として2002年にスタートしました。2006年には念願のからしたね館を設立、障害を持った仲間たちの働く場として、かつ地域の皆さんの憩いの場としてカフェトライアングルを作るなど、独自のケアは各界から注目されています。現代人ならば誰もが体験する可能性のある心の病と向き合い、家族をサポートして精神障害を持つ人々の社会復帰のために奮闘される坂岡さんご夫妻のアメージングな生き方に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き社会福祉法人ミッションからしたね理事長の坂岡隆さんと奥様で副理事長の坂岡めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週初めて聞かれる方のために簡単にからしたねの働きをご説明いただけますか。
はい、からしたねは京都の山科区で地域で暮らしていらっしゃる精神障害者の方々の支援をしております。一つは受産施設という形で、就労支援をしております。実際のその仕事場を提供して、仕事を提供して、その中でいろんな訓練をしていただく。それからもう一つは地域生活支援センターっていうんですけれども、地域で暮らしていかれる中でいろんな課題とか問題とかありますですね。人間関係の問題とか、子育てのことだとか、経済的な問題とか、住まいのことだとか、いろいろありますけれども、そういったことについて相談に乗ったり、それからいろんな情報を提供したり、そして仲間づくりだとか、地域交流だとか、その2つの仕事を主にやっております。
奥様はですね、もともとこういうお仕事には関心がおありだったんですか。
全然ありませんでした。
当時は主婦をされてたんですよね。じゃあご主人からこういう構想があるんだって聞いた時はいかがですか。
そうですね、なんかもうやらなくてはいけないんだなっていう、何かこう背中をグーッと押されたような、そんな感じで、特に自分がしたいと思って思うことではないけれども、やらなきゃいけないのかなっていう感じでした。
でも坂岡さんいかがですか。奥様のお力なくしてこの仕事は成り立たなかったですよね。
そうですね、本当に助けてもらったと思います。島田今もそうですね。
最初のね建設予定地っていうのが2002年ですか、作ろうと思ったところが山科の伏見でしたっけ。
本当に近いんですけども伏見になります。
もう京都市も支援してくださって、予算も取れて、ところが、住民の方の反対で中止になったということですが、
そうですね、予算もついて、全て順調にいってたんですね。ところがいざ建築を始めるということで、地元の住民の方々に事業の説明をします。その時になかなか理解していただけなくて、例えば精神障害者っていうと危ないとかですね、何をされるかわからんとかですね、そういうのことがありまして、一生懸命そうじゃないんですよっていう説明をさせていただいたんですけど、なかなか理解していただけなくて、結局予算が流れてしまうということになってしまいました。
で、やっと今のところにオープンすることができたわけですけれど、
そうですね、最初の計画が、潰れまして、そしてもう意気消沈してしまったんですけども、しかしやっぱりこれはそれだけその精神障害者の方々が社会で、地域で生きていくってことはそれだけ大変なことなんだなっていうことが改めて認識されたんですね。だからこそ計画地を変えて2回目のチャレンジをしたわけですね。
ね、はい、スタートから今回の建設まで4年ということなんですけど。
そうですね、そうなります。よくこういう話はしかし日本中どこでも聞かれることで、どこも苦労されてるんだなと思います
ね、はい。まあ、理解をしていただく地域の方のね、うん、ご理解って本当大変だと思うんですけど、奥様からご覧になってどうでした、その4年間っていうのは。
そうですね、今から振り返るとすごく短かったような気もするんですけども、まあ、その渦中にいた時は本当にどうしてっていう、どうして分かってくれないのっていう思いがすごく強かったです。
うん、はい、そうですね。まあ、住民の方の気持ちも分かるんですけれども、今回地域の方に受け入れられた要因というのは何だと思われますか。
場所柄っていうこともあったのかなと思うんです、うん、あの以前のところはあの住宅地の真ん中だったんですけども、うん、はい、今回のところはもう非常に誰がどんな人が通ってても全然誰も気にしないような
駅前ですしね、
はいはい、そういうあのもう本当にこう開けた場所だったので、近隣の方も、うん、あの全然そういう精神障害に対する、うん、あの偏見、まあ、偏見はあったかもしれないですけれども、だからといってそこ隣にそういう施設ができても別にそれはそれで構いませんっていうような、うん、考え方を持っていてくださったと思います。
あの時代の流れもありますよね、理事長、うん、2002年の頃と今と比べると、はい、精神障害を持つということが身近になってきたように思うんですけどね。
そうかもしれませんね。かなりあの精神障害者に対する、あるいは心の山に対する理解というのも、あのそれでも変わってきてるじゃないかなと思います、
ね、その、カラシダネ館にオープンされたカフェトライアングルは障害者の方が接客されてお食事運ばれたりして地元の方が来られてる、それがもう地域に馴染んでらっしゃるわけですよね。
そうですね、やっぱりあのそういうことが大事かなと思いましてね、うん、施設福祉っていうことでこうなんかこう、うん、特別なものになってしまうとなかなか理解って進まないですよね。そういう意味でカフェを受産の科目の一つにして、うん、やっていったというのは良かったんじゃないかなと思います。
今のそのカフェでなんかお弁当とかも出してらっしゃるんですよね、
配食サービスというのをやってるんですけれども、はい、これはまあカフェの事業とはまた別なんですけれども、うん、お年寄りのお宅に、まあ、一人暮らしだとか、うん、老夫婦でお住まいの地域のお年寄りのところに、お昼をお届けするというそういうあの、配食サービスというんですけども、そういう事業もやっております、
ね。なんかあの、はい、全てがこう世の中の役に立つような生き方かなと思うんですけど、建設と並行してずっと勉強会も続けてこられたってことですが、どんな勉強を皆さんでなさってきたんですか。
そうですね、最初の計画の時に計画に賛同してくださる方もたくさんありまして、うんうん、
はい、
必ずしもあの精神障害に対する理解、福祉についての理解というのが十分練られてたわけではない、うんうん、まあ、そういう中で、まあ、私自身も改めて勉強したいということもありましたんで、うん、工藤信夫先生という平安女学院の先生で、うん、精神科医の先生、
はいはいはい、
まあ、あの知ってましたので、
はい、
その先生に声かけたところが、じゃあ一緒にやろうということで、それであの月に1回ペースで定期的に、今はあの枯らしたねの小萌ということで来ていただいておりますけど、ずっと続いております、
ね、
はい、
そうですか。あのプロのね精神科の先生にご指導いただいて、めぐみさんなんかこう、あ、これは違うなって学ばれたことありましたか。
あのやはりこう障害っていうものの捉え方っていうのがどう捉えるのかっていうことですね、障害を悪いものっていうふうに捉えるのか、それともそれもなんか自分の人生の中の一部で大切なものっていうふうに捉えるのかっていうことで、全然生き方とかその後の人生変わってくるのかなっていうようなこと、悪いものじゃなくてそれさえこう賜物っていうんでしょうか、いただいたものっていうふうに受け止めて楽しく生きていくにはどうしたらいいだろうかということをみんなで考えていけたらいいなと思ってます、
ね、なんかあのすごく明るくねご夫妻が取り組まれているので、まさにあのミッションカラシタネのね、カラシタネ小さな働きが大きく広がってる感じを受けるんですけど、坂岡理事長、最後にね、はい、これからのカラシタネのビジョンをお話しいただいていいですか。
私はまあ決してそのカラシダネが大きく発展していってほしいというわけで、うん、というふうに思ってるわけではないんですね、
はい、
むしろこういうようなモデルが点々と地域の中に広がっていったらいいなと思ってるんですね、うん、増えていったらいいなと思ってます。でそういうふうな働きがむしろできたらいいなというふうに思ってますね。でもう一つは地域や事業所ですね、会社だとか企業、うん、そういったところでの理解ですね、そういったところでその障害者を受け入れてくださってる方々の理解、まあ、地域の方々の理解、うん、まあ、こういったものがもっともっと広がっていくようにということを願ってます。でそういう働きの、をカラシダネ館として 何かできないかなと思ってますね。それも大きな使命だと思ってます。
めぐみさんからも一言、逆にね、悩んでらっしゃる方、ちょっと私っていう方がいらっしゃったらお声かけを。
はい、なかなかね、精神障害ですっていうことを言いづらい方とかもたくさんおられる、うん、まだまだ偏見とかありますし、差別とかもあるので、なかなか言い出しにくいという方があるかと思うんですけれども、何かお困りのことがありましたら、お気軽にお電話いただけたらなと思います。それからカフェトライアングルにもどうぞお近くの方はぜひお食事をしに来ていただけたらと思います。
からしたねで検索していただきますと出てきますので、またホームページからも皆さんアクセスしてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは地中海ソプラノ歌手の工藤敦子さんです。現在はドイツのハンブルグに在住される工藤さんは、ヨーロッパ各地の国際フェスティバルで活躍、一昨年はカーネギーホールの舞台に立ち、今年は北京語、台湾語でもオリジナルアルバムをリリースされました。工藤敦子さんのアメージングな音楽と生き方に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りしました。